11章です。
ルカの福音書11章です。ここでの主題はイエスに逆らうもの。
イエスに逆らうもの。かなりこう緊迫したっていうか、厳しいイエス様の御言葉が並んでいますが、読んでいきたいと思います。まず私たちが今まで見てきたことを思い出してほしいんですが、イエス様がどういう方であるかということで、神のキリストですとペテロは答えた。そこまではイエス様がご自分をですね、この奇跡の印を行うことによってどのような存在かというのを表されていますね。でそれからイエス様がこの世に来た目的ですね、それを行うためにですね、エルサレムに御顔を向き始められたんですね。でその時に知らなければいけないことは、弟子たちもそのイエス様の十字架への道にと一緒のところを歩んでいかなければいけない。つまり自分をして自分の十字架を追い、そしてイエスに従っていく。でそれでいろいろなこの、弟子となるためのですね、教えっていうのがあったわけなんですね。それがですね、本当にイエス様に捧げた、本当にイエス様を一心に見つめてですね、本当にこのイエス様を第一として最優先として犠牲に、あらゆるいろんなことをしていかなければいけないという道でありますが、そういうですね、弟子たちがですね、持っている特権っていうのがあるわけですね。それが祈りの特権なんですね。でそれがまず最初に書かれています。父なる神に祈ることができることについてまず最初に書かれています。さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子たちの一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。イエスが祈っておられるのを弟子が見て、自分たちがどう祈ればよいか聞いたわけですね。まあ私たちもどうやって祈ればいいかわからないということがありますが、イエス様はそのことに、まさにそのことに答えを与えてくれます。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。まず最初は、父を皆が崇められますように。私たちが祈るとき、まず祈る相手が誰であるかを知らなければいけない。つまり父であるということです。私たちが神を父とするような親密で個人的な関係がなければ祈りは成り立たないんですね。私たちはとかくですね、この、日本文化の中にいますとですね、儀式的になりやすい、本音と建前の中で生きていますから、祈ればいいんだっていう、考えが出てくるわけですね。クリスチャンだから祈らなければいけないですね。そういう、やっぱ義務感とかですね、儀式的なものになっていってしまうわけです。けれども、まず祈らなければいけないということを考える前に、自分が信じている相手は父なんだということを考えてください。そうすればですね、私たちはおのずと父に頼りたくなります。父に願い事を捧げたくなります。父にいろいろ自分の悩みを打ち明けたくなります。ですから、まず祈る相手が誰であるかというのを知らなければいけません。次が、御国が来ますようにですね。御国というのはもちろん旧約聖書、特に旧約聖書で予言されている、千年王国のことでありますが、ただそれだけというふうには限らないんですね。御国をもっと広い意味で言いますと、神が支配されている状態というふうに言うことができます。ですから御国が来ますようにという祈りというのは、神がどういうふうに考えておられるか、父がですね、だから私たちは父に対して祈るわけですけども、その父がどのように考えていらっしゃるのか、どのようなことを思っていらっしゃるのか、どのようなことを感じていらっしゃるのか、それを求めていくということですね。神様、お父さん、何をあなたは考えていらっしゃいますか。でそれがどうぞ実現しますようにっていうですね、本当にお父さんの言うことが、お父さんのなされることがですね、お父さんの言われることがですね、実現していくということを願っていくというわけですね。ですから私たちがこうなればいいのに、ああなればいいのにって言って自分の願いをですね、神様にぶつけるっていうことがありますけれども、まず最初に御国が来ますように、御心がなりますようにと祈ることであります。でそれを求めているっていうのは、つまり神、父ご自身を求めていることですが、それを神を喜びとするときに、神が私たちに願いを置いてくださる、ご自分の願いを置いてくださって、そして私たちがその願いをするときに御心に沿って祈りができますから、叶えられていくということですね。で次が、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。 今度は日常生活の場面で父に生きて働いていただくことができるようにするということです。ここで日ごとの糧、毎日っていうふうに毎日願うことが強調されているわけです。いつも絶えず父に自分の身を委ねていくということですね。ですから私たちはとかくここの部分は自分でいろいろやってますから、神様ここだけちょっとお願いできますかっていう感じでですね、神様が働かれる部分を特定化してしまうわけですよね。まあそれも先ほどの日本文化の中で仏壇ですね、こうやって、捧げてですね、他はもう関係ないっていう、どうしてもですねやっぱりそういう、文化の中にいるのでわからないんですけども、私たちが信じているのは父ですよ。雇用者じゃないですよね。雇用者だったら5時から9時まで、9時から5時までですねでいいんですけれども、24時間ですね。私たちがその父に全てを委ねていく。でここにおいては糧ってありますから、物質的なことに父が関心を持っておられるということを認めていくことですね。で次はですね、物質的なことではなくて霊的なこと、そして精神的なことに対する、祈りです。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。神との関係と人との関係ですね。クリスチャン生活にとってですね、例えば病気になったとかですね、盗難に遭ったとか、そのような不幸は不幸に数えられません。苦しみっていうのはしばしば神様からいただく賜物なんですね。けれども罪を犯すこと、これが問題なんです。神との関係を崩します。ですからすぐに関係の修復のために取り組まなければいけないわけですね。そしてまた例えばですね、人間関係で夫婦が貧乏になったとしましょう。でも箴言にありますけれども、ね、一切れのパンの方がいいんですよね。喧嘩をしている金持ちよりも喧嘩になったらまずいんですね。ですから霊的な精神的な実際問題というのがあるんですけれども、ある話でですね、私は夫がいると祈れなくなるとかってですね話した人がいたらしいんですね。でもそれはですね、その夫っていうのはクリスチャンですよ。それっていうのは実際問題に自分が取り組んでいない証拠ですよ。そうではないんですね。神様はここでこの実際にその分野においてもですね働いていただくように願っていかなければいけないわけなんです。そして最後に私たちを試みに合わせないでくださいとあります。でこれは、今までは私たちの実際的な生活がありますけども、その生活の中で持っているこの世の中っていうのがあるわけですよね。それがサタンが支配している世界であります。使徒ヨハネは、私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っていますと言いました。ですから世と接触していますので受ける誘惑も大きい。だから誘惑に立ち向かうことができるように祈っていきなさいとイエス様が言われたわけです。こうしてイエス様は祈り方を教えられました。次にですね、祈る姿勢について書かれています。イエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君パンを3つ貸してくれ、友達が旅の途中私の家へ来たのだが出してやるものがないのだと言ったとします。当時はですね、旅人をもてなすことが尊ばれたので、パンがないことっていうのは一大事だったわけですね。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている、起きて何かをやることはできない。当時の家は戸締まりっていうのは鍵穴に鍵を刺すような簡単なものではないですし、そして狭いところで一家が一塊になって寝ているわけです。子供も父親と同じ布団の中に入っているわけですね。ですから彼が起き出したら子供も起きてしまい、そして子持ちの人は経験するそうですが、一度子供が起きたらですね、もう寝つかせるのに苦労する、大変なわけですね。ですから今ここでちょっとやめてくれっていうふうに頼んでるわけです。ところがイエス様こう言われています。あなた方に言いますが、彼は友達だからといって起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるならそのためには起き上がって必要なものを与えるでしょうって言ってんですね。あくまで頼み続けるなら必要なものを与えるじゃないかっていうんです。ですから大事なのがこのあくまでも頼み続ける、しつこさ、必要さ、必要さか、必要さっていうのがあるわけですね。友達でさえですね、そのように応答してくれるのであれば、ましてや 神はしつこい祈りに聞いてくださるということなんですね。でイエス様が言われています。私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものは開かれます。ですから私たちが祈るときに必要なことは、しつこく祈っていく、必要に祈っていく、遠慮しない、ちょっとこの人しつこいんじゃないっていうようなですね、まあ人がいたとしますけど、神に対してはそうでなければいけないということなんですね。でこれも何ですか、鹿島シュンペターさんの方にですね、ちょっと日本人っていうのはこういう年に1回ですね、こうやって祈ってですね、ちょこっと祈ったらもう終わりっていうですね、アメリカのその教会ではですね、ロードしようって言ってですね、もう真剣に祈っていくっていう話が書かれてたんですけども、同じですね、遠慮するということがあってはならないわけですね。特に神においてはあってはならないわけです。大胆に神の恵みの御座に近づこうではないかというヘブル書の記者は言ってますけれども、大胆に近づいていくということですね。ですから、私たちが、他の国のクリスチャンから学ぶところって大きいなと思うんですね。例えば韓国人の人とかは直線的な祈り方をしますけれども、でも本当にそういう祈りっていうのは聖書的だなって思います。本当にイエス様はそれを求めておられます。あなた方の中で子供が魚をくださいというときに、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょうか。してみると、あなた方も悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、なおのことって大事です。天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。悪い父親であっても魚には魚を与えるじゃない。だったら良い父である、自分勝手ではなくて私たちのことを考えている、霊の父をですね、なおさらのこと、祈りを聞いてくれるんじゃないかということです。またイエス様は私たちの祈る相手というのは父であるということを思い起こさせてくださっています。ですから私たちが祈るときに信頼するということが大事ですね。信頼するということ、父親だって認めたらですね、信頼っていうのはおのずと出てくるわけですけれども、信頼するってことは大事です。良いものを与えてくださるってことですね。このように弟子たちに対してイエス様は祈り方教えられました。素晴らしい特権です。でその弟子というのは自分の全てを捧げた者たちです。で神様も同じようにですね、弟子たちのために捧げてくださるんですね。ですからここでは結婚関係のように非常に親密な緊密な関係というのがあるわけです。神も弟子たちのために捧げてくださるし、自分たちも神様のために捧げていく、そのような深い関係なんですね。そしてここで聖霊をくださらないことがありましょうか、くださらないことがありましょうというふうにイエスも言われてますが、ここで話されているのは聖霊様の領域です。聖霊が働かれる領域に生きていくということです。そして次から対照的に、清い御霊ではなく悪い霊が働いている領域に生きる人々のことが書かれているわけです。次は悪霊の領域です。14節、イエスは悪霊、それも推しの悪霊を追い出しておられた。悪霊が出ていくと推しがものを言い始めたので群衆は驚いた。このように推しの、推しをイエス様が直されたわけですね。口が聞かない聞けないということを直されたわけですね。しかし彼のうちには悪霊どもの頭ベルゼベルによって悪霊どもを追い出しているのだという者もいた。またイエスを試そうとして彼に天からの印を求める者もいた。イエスが行われた数々の奇跡は、特に聖書の背景があるのであれば神からのものであるというのは明らかだったんです。しかしそれを認めたくない人、イエスが神から来られた方であることを認めたくない人は2種類の言い訳をしています。一つはその現象を別の方法で説明する、ここで悪霊の頭によるものだっていうふうに説明するということです。でもう一つはそれだけじゃ足りない、それだと不十分だ、その証拠は不十分だということで天からの印を求めたということです。まずイエス様は悪霊の頭によって追い出していると説明した人たちに対して話されます。しかしイエスは彼の心を見抜いて言われた。 どんな国でも内輪揉めをしたらあれしたれ、家にいても内輪で争えば潰れます。サタンも仲間割れしたのだったら、どうしてサタンの国が立ち行くことができましょう。それなのにあなた方は私がベルゼベルによって悪霊どもを追い出していると言います。つまりイエス様が言われたいのは、彼らに言っていることっていうのは非論理的である、矛盾しているっていうことですね。もし私がベルゼベルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の仲間は誰によって追い出すのですか。だからあなた方の仲間があなた方を裁く人となるのです。これユダヤ教の中で悪霊払いをする人たちのことがあなた方の仲間ってなってるわけですが、自分たちの仲間が自分を裁く、つまり自分自身を裁いているではないかっていうことをイエス様はおっしゃっているわけなんですね。まあ、このようにベルゼブルのせいにしている人たちがいますが、なぜベルゼブルのせいにしているかっていうのをちょっと考えてみたいと思うんですね。先ほどお話ししましたように、全世界は悪いものの支配下にあるわけです。ですから神を認めていない人、神を信じていない人にとってはその状態が全てであって、神の国っていうのはおとぎ話になってしまうわけですね。ですからイエスが悪霊を追い出されたのを見て、その現象をこの世の中にあるものによってしか説明することができないから、悪霊によるものだというふうにしたわけです。この見方がですね、この私たちは霊の世界と肉の世界、またはこの目に見える世界っていうのを持っているわけですけれども、彼らは目に見える世界でしか、まあもちろんこれ悪霊というのは目に見えない世界ですけれどもね、この神の領域っていうのを見えないわけですよね。だからそこに起こっていることっていうのを神を認めなかったらですね、それを悪霊によるものっていうふうに説明していったわけですね。けれどもそれは矛盾だらけの論理であることが分かりました。いつでもそうです。キリストの真理を否定する人たちっていうのは必ず矛盾をきたします。必ず非合理的になるわけなんですね。そして彼らが批判していることっていうのは結果的にですね、彼ら自身の状態をですね表しているに他ならないんですね。ここでイエスが悪霊に疲れているっていうことでありますが、実は彼らが悪霊の中にいるっていうことを表しているに他ならないわけなんですよね。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのです。これは神の指とありますが、これはですね、エジプトで災いが下った時に呪法師たちがこれは神の指ですっていうふうにパロに言ったことがありますよね。思い出してください。つまりイエスがなされていることは神の道からの現れだっていうことなんです。強い人が十分に武装して自分の家を持っている時には
守っている時には
その持ち物は安全です。でこの強い人はサタンのことですね。しかしもっと強いものが襲ってきて彼に打ち勝つと、彼の頼みにしていた武具を奪い分取り品を分け合います。もっと強いもの、これイエスご自身ですね。でサタンが強いものと紹介されています。確かに強い人物です。この世全体、この世宇宙に、この宇宙に支配権を持っているんですね。それが聖書に言われているんです。ものすごい強い存在です。で彼が武装していて、そして中にあるものも安全だって書かれている通り、彼の支配下の中にあるので力の均衡が保たれているんですね。つまり霊的なこの力っていうのはあるわけ。例えば核がですね、この力の均衡とかよくありますけど、目に見えないものありますよね。それと同じように霊的な分野でですね、それがあって、今サタンが支配しているから均衡が保たれているわけなんですね。けれどももっと強い方が現れた。それがキリストです。サタンを含め宇宙にある全てを創造された方ですね。ですからサタンはものすごい力とエネルギーを持っているんですが、イエスはもっとずっと大きな力があるわけです。そこで今サタンの国に混乱が起こっているんですね。イエスが来られて、特に十字架につけられてからですね、宇宙の霊的な流れっていうのが一変したわけなんです。これがイスラエルのですね、あるところで起こったっていうことではなくて、この宇宙のですね、霊的な法則そのものがですね、変えられたっていうことなんです。ですからイエス様はこう言われています。私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものです。このような霊的な激しいぶつかり合いの中にいて、私たちはイエスに対して中間の立場を取ることはできません。イエスに自分の全てを捧げない人は 全く捧げていない人と同じことをしてですね、そして積極的に逆らい散らしていくのと全く同じことをしていくということなんです。先ほど弟子たちが父なる神に祈って求めていくというその親密な関係があることをお話ししましたが、もしその流れの中から出てってしまったら、少しでも出てってしまったら、私たちは逆らうもの、散らすものになってしまうわけなんです。いや、自分は一歩置いてイエスを信じるだけにしておこう、ちょっとこうあんまり狂信的になりたくないなって言ってですね、そしてまあこのまま何とかやっていけば天国に行けるわみたいな感じでですね思ってたらですね、もうサタンの流れの中にいるんですね。サタンの国の中で振り回されている状態になっているわけです。わかりますか？2つしかないんですよ。でその1つっていうのはもうイエス様との親密の交わりしかないんですね。そこで次にイエス様はご自分を主として受け入れてない人の問題について話されます。悪霊追い出しをイエス様を受け入れないでした場合どうなるかということを話されます。汚れた霊が人から出て行って水のないところをさまよいながら休み場を探します。一つも見つからないので出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は掃除をしてきちんと片付けていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。もしイエスがその家に入ってこなかったら初めに悪霊に取り憑かれていてよりもさらに悪い状態になってしまうというわけですが、これはもちろん実際の悪霊追い出しの中にもあるそうです。それで悪霊追い出しをする人はまずイエス様を心に迎えてもらうようにその人にお願いするそうですね。ただ一般的にも通用すると思うんですね。つまり人間がキリストなしに物事を改善しようとする、悪霊追い出しをするというんです。人間がキリストなしに物事を解決しようとするときに初めに問題があったよりも悪い状態になってしまうということなんです。例えばですね、共産主義っていうのがありました。それはですね、皆が平等になる社会を求めている、皆が財産を共有してですね、でその共産主義を聞いていると本当にクリスチャンの神の国に似てるなっていうふうに思ってしまうぐらいですね、似てる部分があるわけなんです。でも聖書ではそれは平等な社会っていうのは神の国によってのみ実現されるものであって、人ではなくて神ご自身が支配されるときに初めて実現されるということが述べられています。しかし共産主義は神なしにですねそれを実現しようとしたわけですね。その結果どうでしょうか。人間の不平等を野ざらしにしている資本主義よりももっと悪い官僚主義が官僚政治を作り出してしまったんですよね。もっと不平等な政治を作り出してしまいました。これは、今資本主義っていう共産主義っていう言葉を挙げましたから、いろんな面においてですね、教育制度においてもですね、いろんな面において、子育てにおいてもそうです。ですか。キリストなしに物事を解決しようとするともっと悪くなってしまう、それがあるわけなんです。で次見てください。イエスがこれらのことを話しておられると群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った。あなたを産んだ腹、あなたを吸った乳房は幸いです。ここまで読むとですね、なんかこの女性っていうのはイエス様を信じているのかなって錯覚してしまうかもしれません。しかしイエスは言われた。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。この女もイエスに逆らってたんですね。というのはイエスの母という人間関係の中でイエスを見ようとしているからなんです。多くの人が人間関係の中でいつもですねイエスのもとに来ようとします。人間関係があるからですねイエスさんのところに行くことはできないんじゃない、たくさんあるわけです。で彼女がその例だったんです。でも私たちがキリストと関係を結ぶのは何ですか。ここで見ると御言葉ですよ。御言葉のみによってですねキリストとの直接的な関係を持つことができるわけですね。で次からイエスは天からの印を求めた人々について語られます。さて群衆の数が増えてくるとイエスは話し始められた。 この時代は悪い時代です。印を求めているが、ヨナの印の他には印は与えられません。というのは、ヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。でイエス様はこの時代とかですね、今の時代っていうのをたくさん使われています。それわかるでしょうか。今までですね、アダムが生まれた時からですね、救い主が来られる予言がされていたわけです。そしてその救い主を中心にして預言者が予言をしですね、この歴史っていうのはずっと展開していったわけなんですね。で実際にキリストが来られた時、これがこの時代です。でしかしこの時代というのが悪い時代だっていうんですね。信じない時代なんだ、印を求めているなっていうんですけれども、今までどうですか、印をたくさん行ってきたじゃないですか。なのに印を求めてるんですよ。聖書があるし、多くのクリスチャンの証があるのに、目で見たらですね、信じようっていう人がいるっていうのはこのことを言うわけなんですね。けれどもイエス様は印は絶対に与えられないと言われました。ヨナの印のほか与えられない。これはマタイ書を読むと、3日3晩ヨナが魚の中におられたように、いたようにイエス様が3日間墓の中におられて、そして3日目によみがえられるということですね。つまり復活がですね、最大の印なんです。今までイエス様は多くの印を行われました。ものすごい奇跡ですけれども、復活がですね、最大の奇跡であり最終的な奇跡なんです。これを信じなかったら終わりなんですね。これがなかったらその人もはっきり言うと地獄行きなわけです。これが最後のチャンスなんですね。で次見てください。南の女王が裁きの時に、この時代の人々と共に至って、彼らを罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、そこにソロモンよりも勝った者がいます。これ何について語っているか分かりますか。イエス様が最後の審判について語っています。人は死んだら終わりだって思っている人があまりにも多くしますが、人は死んだら必ず復活するんですね。どんな人であっても全員が復活します。何のために復活するかといったら、裁きのために、神の白い大きな御座に立ってですね、自分のやってきたことを申し訳するためにするわけです。そしてここに出てくる女性は、あのシェバの女王ですね、ソロモンのところに行って知恵を聞いた女王です。で彼女がですね、神様から受け入れられて、そしてあなた方を裁くんだって言ってんですね。あなた方の罪を定めるんだって言ってんです。なぜかというと、シェバの女王はソロモンが神から知恵を受けたって言ってたわけです。遠くから噂を聞いたわけです。しかしその神を求めてですね、彼女ははるばるソロモンのところまで来たわけです。つまり与えられた知識に対して責任を持って応答したわけなんですね。なのにこの時代の人々はこのシェバの女王よりも何十倍何百倍の啓示を受けていたのに、それを受け入れなかったから罰が重いんです。責任が非常にあるんです。で次見てください。ニネベの人々が裁きの時に、この時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいます。ニネベの人々も同じように多くの知識を与えられてませんでした。ヨナの説教はあと40日でこの町は滅びるっつってですね、ピリオドだったんです。何にもない、もう救いも希望も何にもない、お粗末な説教だったんですね。ヨナ自身がそれを語りたくなかったっていうふうに書かれてるわけですが、わかりますよね、うん、なのに彼らは正しく応答して、町中が悔い改めて神の許しを請いた。ですからクシバの応答と同じようにですね、神様に応答したわけですね。で面白いことに、イエス様はシェバの女王、ニネベの人々という異邦人を取り上げて、異邦人がユダヤ人である人たちにですね、罪を定めるっていうことを話してるんですね。これはですね、特権や地位ではなくて信仰の実質が問題にされるっていうことなんですね。神の御前ではみんな平等であり、与えられた知識に責任を問われるということなんです。ですからクリスチャンがですね、クリスチャンじゃない人に対してですね、このユダヤ人のように対応してしまうということがあるわけなんですね。 けれども全く同じなんですよ。立ってるところは同じなんです。なぜならば彼らも啓示が与えられているし、私たちも啓示が与えられているわけですね。私たちも彼ら以上に大きな啓示が与えられているわけですから、それだけ責任が大きいわけなんですよ。でクリスチャンになったばっかりにしてもそうです。だから神の御前で平等であり、神を恐れて、そして教会の中でもクリスチャン生活の中でもですね、他の人を自分よりも優れたものと見ることができるようになってくるわけです。ここがとっても大事です。いいですか？ユダヤ人がですよ、異邦人から裁かれるということを思い出してください。ですか？クリスチャンが、クリスチャンじゃない人から裁かれるということは理論的にはないんですけれども、でも特権にこの自分を委ねているですね、これ自称クリスチャンになってしまう可能性というのは十分あるということ。イエス様が警告されているわけですね。そしてイエス様は次にご自分のことを光に例えられます。イエスは神の啓示の光だということですね。誰も明かりをつけてからそれを穴蔵やマスの下に置くものはいません。燭台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。体の明かりはあなたの目です。目が健全ならあなたの全身も明るいが、しかし目が悪いと体も悪くなります。暗くなりますか。私たちは目から入る光に反応して行動しているから分かりますよね。体全身も明るいっていうのはその目から入るものですね。この見方によって私たちがこう行動範囲っていうのも決まってくるということです。だからあなた方の光が暗闇にならないように気をつけなさいと言ってます。つまりイエス様が光であり、イエス様が啓示なわけですよね。そしてそれを今人々が見ているわけですけれども、そのどうやってその光を見ていくかっていうことによって自分の行動範囲が変わってくるってことなんです。つまりどういうことかっていうと、まあ彼らは今奇跡をこの見ているわけですけども、私たちは御言葉を通して見ているわけですね。御言葉をどのように聞いていくかっていうことによって生活がもう変わってしまう。クリスチャン生活がもう強烈につまらない極地からものすごい楽しいですね。ただ聞くだけ、その聞くだけの違いによってそれだけの差が出てきてしまう。またもっとスケールを大きく言うと地獄と天国の差があるわけですね。この聞くだけ、聞くっていうのはまあできるけどなとかって言えるかもしれないんですけれども、そうじゃないんですね。どうやって聞いていくかっていうのを私たちは学んでくる。で、信仰は何ですか？聞くことから始まり、聞くことはキリストの御言葉でしょ。だから信仰というのは聞くことなんですよね。それから行いが出てくるわけなんです。だからとっても大事なんですね。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、その全身はちょうど明かりが輝いてあなたを照らすときのように明るく輝きます。このように正しくイエスを見つめているときに自分のうちに光が与えられるだけじゃなくて他の人々をも照らしていくわけなんです。わかりますか？イエスを見ているときに他の人々を照らしていくことができるんです。イエスを見てですね、また他の人のことを見ていくことじゃないんですね。イエスを見てたらおのずと他の人々のことを見ていくことができるようになってくるんです。そこを切り離すことができないんですよね。こうしてイエスは正しく応答していない人たちを厳しく責められてますけれども、ここだけじゃないんですね。次からの部分はもっと厳しくなってます。なぜなら正しく応答していないだけじゃなくて他の人を正しく応答するのを妨げている人々に語ってるからなんですね。イエスは話し終えられると一人のパリサイ人が食事を一緒にしてくださいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に疲れた。イエスは人々の食事の招きっていうのをいろいろされてますが、断った記事はありませんね。いつも断らないでそこに誘われていますね。そのパリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。でこの清めの洗いっていうのはですね、手を上に上げてですね、流れ落ちる水で手をこするこういった儀式なんですね。でここにこう腕の方からですね、水が流れていかないように注意しなきゃいけないんですね。彼らはこれによってですね、日本語っていいですね、同じこの汚れるっていう言葉が汚れると汚れるということができますけれども、手が汚れていることっていうこと自体が汚れているっていうことなんですよ。わかりますか？わかりますか？こっちの物理的なことがこの内側に影響してくる、神様との関係に影響してくるっていうことですね。で次見てください。すると主は言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は杯や大皿の外側は清めるが、その内側はゴーダスと邪悪とでいっぱいです。愚かな人たち、 外側を作られた方は内側も作られたではありませんか。とにかく内のものを施しなさい。そうすれば一切があなた方にとって清いものとなります。内側、心の内を清めようとイエス様がおっしゃられています。ここがですね、私たちクリスチャンも気をつけなければいけないことなんです。私たちがどうやってクリスチャン生活をしっかり歩んでるか歩んでないかっていうバロメーターになるんでしょうか。聖書を読んでることでしょうか。祈っていることでしょうか。教会行っていることでしょうか。奉仕していることでしょうか。私たちはとかくそうした外側の行いに気を使っていくわけなんですよね。それが本当に多いわけなんです。けれどもどのように聖書を読んでいるか、どのように祈っているか、どのような動機で教会に通っているか、何をもって奉仕をしたいのかっていう中身に入っていかないんですね。中身に対して関心を持ってなくて、そのどうやってるかっていうですね、外側の行いに関心を持っている。そうするとこのパリサイ人になってしまうわけなんです。ですからいつも潜んでいるこのパリサイ人のパンダに気をつけなさいって今度のですね12章に書かれてますけれども、気をつけなきゃいけないんですね。だが忌まわしいものだパリサイ人、あなた方は白花、うんこ、あらゆる野菜などの10分の1を納めているが、公義と神への愛はなおざりにしています。これこそ実行しなければならない事柄です。ただし他の方もなおざりにしてはいけません。イエス様は10分の1を納めることをなおざりにしてはいけないが、そのことはあまりにも気を使うためにもっと大切な公義とか神への愛をなおざりにするなって言われているわけですね。で教会にもいろいろな決まりと儀式があるわけです。でそれらをなおざりにしてはいけません。洗礼、洗礼という生産式とか献金あるわけですね。けれどもそれをですね中心的な課題にして話していくとか言うと、このパリサイ人と変わらなくなる。この人は洗礼を受けるべきだとかですね、あの生産式に参加できるかとかですね、そういうですねこの儀式を中心にしたクリスチャン生活を持ってったら、このパリサイ人と変わらなくなっちゃうんです。もっと大事なことは、なんで洗礼を受けるか、なんで生産式を受けるかということです。なんで洗礼を受けるんでしょうか。キリストと共に古い人が葬られて十字架につけられて、そしてキリストと共によみがえった新しい人になったということです。つまり新しい生活が自分の生活にあるということなんです。私たちが日々ですねキリストによって新たにされているか、昨日よりも今日本当に変わった部分があるか、そのことがイエス様が言われている、ここで言われている公義であり神への愛なんですね。それをがもっと大事なんだよって、そっちのことを中心的な課題にしてきなさいっていうこと、内側を清めていくっていうのはこういうことなんですね。それをやってきなさいっていうことがイエス様が言われていることです。で、忌まわしいものがパリサイ人、あなた方は街道の定席や市場で挨拶されることが好きです。まあ、これは人に見せびらかすということですね。まあ、私たちのしていること、人々の関心を自分に集めるため、人々に愛されるためにこう心理的な必要というのは私たちいつもあるわけですけれども、それを他の人々から求めて、特にミニストリーにおいてそれをやっては決していけないということですね。心理的な必要というのは神様からいただかなければいけないわけです。忌まわしいことで、あなた方は人目につかぬ墓のようで、その上を歩く人も気がつかない。すんごいですよね。歩く人も気がつかないって、だから自分たちのワンマンショーになってて、他の人たちもバカにしてるっていうことなのかなと思いますが、ちょっとこの意味は分かりません。すると、ある立法の専門家が答えていった。先生、そのようなことを言われることは私たちをも侮辱することです。ああ、彼らの方から自発的にイエスの裁きの御言葉をですね、聞いていってしまっています。彼らが聞いたからイエスも言われてますね。あなた方の立法の専門家たちも忌まわしいものだ。あなた方は人々に負いきれない荷物を忘れが、自分はその荷物に指一本も触ろうとしない。で、彼らは自分たちの立法の解釈によって、人々が守ることができないほどのものにしてしまったわけなんですね。特に安息日の立法とかそうでしたね。けれども自分たちがそれを実行するわけではないということなんです。教えながら教えること、自分を教えることをしない。語られた言葉をですね、いつも他の人に当てはめていってですね、またはこの世の中のことに当てはめていってですね、自分は一体どうなのかということを問うことをしないとかですね、あるいはこの聖書を読んでですね、前後関係を見ないでですね、ありのままを取っていくんではなくて、自分に都合のいいようにですね、自分を肯定するために取っていく、そのような読み方をしたら、そのようなですね、聖書への身勝手な取り組み方をイエス様はここで指摘されているわけなんですね。で、次見てください。忌まわしいことだ、あなた方は預言者たちの墓を建てている。しかしあなた方の先祖は預言者たちを殺したのです。 そのようにしてあなた方は自分の先祖のしたことの証人となり、それを認めています。なぜならあなた方の先祖が預言者たちを殺し、あなた方がその墓を建てているからです。で、これは彼らは預言者を敬っているつもりなんですが、実は預言者を殺すようなことを行っているということなんです。神の御言葉を、もう決して受け入れないという状態ですね。で、私たちも同じようにですね、この聖書を見てですね、義人とか預言者っていうのは尊敬を払うわけ、ダビデとかアブラハムとかたくさんいますけれども、そしてですね、今度彼らを殺したりですね、迫害するを見てですね、なんてひどい奴らなんだとかですね、またイスラエルの罪を見てなんていう、もうひどいんだとかってですね、思うかもしれません。しかしですね、実は自分にもその預言者たちを殺したい、迫害したいという思いがあることに気がつかなければいけません。例えばパウロをですね、尊敬したとしても、そのパウロをですね、もし今生きてたとしたら殺したいって思う心があるってことに気がつかなければいけないんですね。自分の肉は神に反抗するんです。そして神の御言葉に反抗するわけなんです。で、私たちはですね、自分の本当のことについてですね、他人に指摘されたらどうしますか？傷つきますよね。もう怒りますよね。苛立たしくなりますよね。でも人間の言葉以上に神の御言葉はすごいんですよ。魂と霊の間を突き刺すほどに私たちについての真実を明らかにしていくわけなんです。ですからそこでですね、2つの選択があります。一つはただへりくだって神様の御前にひれ伏すことです。私は罪人ですということです。で、もう一つは思いの中でこの預言者の言葉、聖書の言葉を抹殺していく、殺していくということです。もうそんなの関係ないって言ってですね、殺していってしまうか、どっちかですね。で、殺していってしまうときに立法の専門家と同じ罪を犯していってしまうということになるわけです。で、次見てください。だから神の知恵もこう言いました。私は預言者たちや人たちを彼らに使わせが、彼らはそのうちのあるものを殺し、あるものを迫害する。それはアベルの地から祭壇と神の家との間で殺されたザカリアの地に至るまでの世の初めから流された全ての預言者の地の責任をこの時代が問われるためである。そうだ、私は言う、この時代はその責任を問われる。ものすごいです。全ての責任が問われるって言うんですね。すごいですね。アベルの時からですよ。最初からですよ。全ての責任、どうしてかというとアベルも預言者もみんなキリストを指し示してキリストを表していたからなんです。それを憎んだ者たちの血、憎んだ者によって流された血っていうものが今キリストご自身をですね、拒否する者たちに取られる。これ実際にですね、紀元の70年にエルサレムが滅んで彼らが流浪の民となって数限りない迫害を受けて、今もその責任を負っているわけなんですね。忌まわしい者だ、立法の専門家たち、あなた方は知識の鍵を持ち去り、自分も入らず入ろうとする人々も妨げたのです。先ほどの集めないものは散らすものですというのはこういうことですね。イエスを信じようとしている人、また信仰の歩みを開始しようとしている人を妨げていくということです。で、これ大きな罪で、他の箇所では引き薄を首にくくられてですね、海の底に死んだ方がマシだというふうにイエスも言われているぐらい恐ろしい罪なんです。でも思い出してください。集めてなかったら散らしてるんですよ。キリストに一心に従って、キリストを一心に見つめてですね、そして人々に仕えて、隣人を自分自身の歩みようにしたりして、他の人を自分よりも優れたものっていうふうに、積極的なですね、キリストの弟子としての歩みをしてなかったらどうなるかって言ったら散らすんです。散らしちゃうんです。これからイエス様にを信じようという人を散らしてってしまうということが実際に起こるわけなんですね。イエスがそこを出て行かれると、律法学者パリサイ人たちのイエスに対する激しい敵対といろいろなことについての質問攻めとが始まった。彼らはイエスの口から出ることに言いがかりをつけようと密かに図った。先ほどまで一緒に食事をしているぐらいまではですね、イエスと仲良くできていたんですが、ここで対立構造がはっきりしました。彼らは今まで冷ややかな目でイエスを見てましたが、今は熱い眼差しでイエスを睨みつけています。本当は最初からそうだったんですけれども、自分は中間の立場にいるっていうのを思ってたんですね。彼らは自分を欺いていたんです。で、皆さんはどうでしょうか。イエスは熱いか冷たいかであってほしい、生ぬるいのは口から吐き出すと言われました。弟子たちが祈りについてイエスから学んだように、道との親密な関係を学んでいく、それが大事です。私たちの周りには悪魔が吠えたきり、私たちを食い尽くそうとして歩き回っているわけですけれども、父の愛の中に生きていれば安心なんですね。もっと強い方が強いものを追い出してくださるからです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今私たちのこの世界の中で霊的な戦いが行われていることを見ることができました。神様、本当に今こうやって祈ってますけれども、この祈りがすごく大事なんだということを今見ていくことができました。ありがとうございます。私たちがイエス様にしっかりとつながっていなければ、本当にこのサタンの餌食になってしまう、サタンに振り回されてしまう、そういうことも今理解することができました。 神様、どうぞ私たち本当にあなたの力強い御手の下でへり下り、本当にあなたと共に歩ましてくださいますようにお願いいたします。警告をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。